この歌詞を読むと私は笑顔が出てしまうんです。いつも聖書はいろいろな人間の体験と表現をしていると思うんですけども、その中には戦いもあり暗闇もあり、大丈夫
ね、まだ最後だから
あ
やめろ、ちょっとほら、何にも見えなくなっちゃう。
いろいろな、ね、人生の体験がよく表せていますよね。詩編を読みながら、そして聖歌を歌いながら、私たちはもう自分で体験している体験がこう広くなっているっていう体験が教会の体験だと思うんですね。で聖母教会でこういうメッセージをするっていうことはすごく私にとって幸いなのは、まあ、絵が昔描いた絵がそこの目の前にあるんですね。犠牲という絵なんですけども、サクリファイス、これは佐藤美術館っていうところで展示した時に、健吾さんがいて、教会その当時はまだこの建物ができてなかったんですよね。そしてそれを、まあ、聖母教会の一部として、この先本当5人で始まった教会が今、こんなに大きくなったんですけども、育つこと、そしてその中にいろんな戦いと苦しみがある、それは当然でしょうけども、犠牲がなかったらここまで来なかったと思います。それでなぜ私がこの歌詞を読むとニコニコしてしまうのかっていうのは、その自分で思っている、あ、まあこの間メッセージしたのが3年前って信じられないんですけども、でもこの3年本当いろいろなことがあって、自分の歩みの中でその起伏を体験して、新しい世界、その聖書が語っている新しい命って一体何なんだって考えるようになりました。それはもちろん 前も考えてたんですけども、暗闇を通さないとその新しさが見えない部分があるんですね。それでもう自分の体験の中でも、その常に聖書が語っている特にここの部分っていうのはとんでもないことを言ってるっていうことをもう実感して、毎日自分はこんな栄光値するものじゃないのに、これが私たち一人一人に注がれているリアリティであって、これが恵みであって、これが事実なんだって思うときにもうニコニコしちゃう。どんな暗い体験であっても、それが悲しいことであっても、必ずその奥底には美が流れてる。それ犠牲っていう、こういうこの絵もそうなんですけども、群青だとか六章を叩いて叩いて砕かれたものが顔料になって、それを三河とこう交えて作るんですよね、絵の具を。日本画の場合はそれで、この作品は紙の上に書いてあるんです。紙、この紙は駒畑増しっていう素晴らしい紙で、戦後に発明された紙なんです。このその戦前はこういう大きな紙はなかったんですね。それを救う岩野さんっていう今建ての紙を作ってる方が、もう自分の表現としてそれをまた日本が横浜大観だとか赤山又蔵先生だとか使える大きな紙、丈夫な紙を作りたいって、それでその紙、岩野さんが亡くなってしまってもう10年ぐらい経つんですけど、もう 作れないんですよ。それまあ作ってるんですけど、あんまりいい紙じゃないです正直言って。岩野さんの独特な知識とその作る力ですよね、作る それは彼はクリスチャンでなかったかもしれないけども、その何か人間が持っている可能性と人間が持っている何か作るという裏にある可能性が流れていて、それはすごく素晴らしい美しい紙なんですね。ここに書かれていることはパウロが自然界の新しさ、自然界の体験できる、私たちが直接体験できることですね。 そこを通してですね、新しい世界って何なの？後にはパウロがイエスキリストにあって私たちは新しくなると言います。その新しさにはこの栄光、朽ちない栄光というものが流れている。それが一体何のかって今回ちょっとまた考え直しながら、私はもう本当にこういうメッセージすると自分に聞かせてる説教なんですね。こうどんなに苦しい時でもこの事実は変わらない。だから私たちこう頑張ってニコニコするんじゃないんですよその喜びは復活の喜びなんです。自分がもう砕かれて、顔料のように砕かれて初めて体験できる美しさがあるんです、ね。パウロはそれ一生懸命私たちに説明しようとするんですね。それでいろいろな比喩を使って、この箇所は特に自然界の中の持っているその力ですね、こう生成的な力をどういうふうに私たちに分からせるか、そしてそれ以上のものが天井から来てるんですよって、この体、新しい体って一体何なんでしょうね。これは幽霊になることじゃなくて、ただ魂が天国に行くことばっかりじゃなくて、イエス・キリストの復活っていうのは肉体の復活なんです。新しい体ができたっていう驚くべき事実であって、だから私たち普通新しいっていうとね、なんか iPhone が新しいのが出たから買いましょうとか、新しいファッションがね、こうデザイナーがデザインしてそれをね、買いに行きましょうとか、その新しさじゃないんです、これは。その新しさだとニコニコできないそれからその次の年には新しい iPhone が出て、またお金出して買わなきゃなるでしょ。まあそれは買った時は嬉しいかもしれないけど、でもだんだんと朽ちる世界ですね。この新しさっていうのは新しい新しさなんですわかんない新しさ。僕たちのこう理論では、人間の体ではついていけない、目に見えないものなんです。だからここの光栄ってあるでしょ、これ、天井の体まで、地上の体まで、まあ、40節ですけど、天井の体からの栄光ですね、栄光の地上の体、栄光、この栄光っていうのはギリシャ語でドクサなんですけども、そのドクサっていうのは明るいもの、ね、こう光が注がれているものも そうなんですけど、そのドクサっていうのは想像で見る光なんです。そう言っちゃうとなんか、え、それってじゃあ本当の光じゃないのって思うでしょ。想像っていうのは、ね、人間の頭で作り出してるっていうのが大抵想像と言われてるんだけども、このギリシャ語もっと遡るヘブライル語の時代っていうのは想像が全てだった。想像がリアリティを作ってるっていうことをこう理解して、そういう言葉を使うんですよね。つまり人間の力っていうのは動物にはない力があって、イマジネーションを通して新しい世界を作る力が神様から与えられてる。そういうことを前置きに、社会の仕組みの中にも入っている文化の言葉、最近の現代社会っていうのは機械的になってますから、想像するっていうことをあんまりいい意味で言わないんですね。夢を見る、 ていう言葉もあんまりこうね、あんた夢を見てるんじゃないってこうからかわせるようなこうそういう言葉になってしまってるんですけども、この時代はそうじゃないんですね。想像がなかったら先が見えないから、先の世界がその周りの世界はもうとんでもない世界。イエスが来た、その三条説教をなさった、それはもう本当にあれをよく聞いてると、それで私もイスラエル行ってあちこち歩き回ってきたんですけども、その場に立って聞いてると、こんなとこであんなこと言ったんだって驚くんです。貧しい人がたくさんいて、戦争ばっかりやって、争いの多い世界です。これはもう人を殺さないと自分が生きられないっていう、そういう世界に彼は貧しいものは幸いだ悲しいものは恵まれてるよってとんでもないことを言ってるんです。それでパウロも この箇所で、その私たちは肉、人間の肉もあり獣の肉もある自然世界ですよ、当たり前にしている自然世界、もう本当に僕たちは心も魂も疲れている、ね、こう毎日毎日戦いの世界ですよね。でもこの時代と比べたらもう全く状況が違っていて、いろいろなこう人間としての 権利だとか、テクノロジーだとかいろいろあるんですよね、コミュニケーションの仕方が。でもここで書かれているのは、どんなに人間のテクノロジーが発達したとしても、そして知識が増えたとしても、その自然界を乗れることができない人間なんですね。獣の世界なんです。その中に、そしてパウロ一生懸命それを 種をまくこととか、その新しいものが植物を、ね、植える、その穀物種粒を、ね、こう土に入れるっていう、こう、まあ、ある意味ではそれが死んでいくんですね。その死んでいく姿、死ななければ生かされません、愚かな人だって叱ってくれるんですけど、それが新しいものが何か、だから iPhone が正しいんじゃなくて、そのパウロが使う言葉カイノスっていうギリシャ語なんで、新しいっていう言葉カイノスっていう言葉なんですけども、それ全く調べてみるとわけのわからない言葉で、新しい新しさって私は訳してるんですけども、それは例えば蝶々がありますよね、サナギが蝶々になる、まあ、それは復活 の話をするとき、イースターの後よく使われる例えですね。こう形が変わってしまう。でも私はこの言葉はつなぎが蝶々になる以上に変わってしまう言葉だと思います。それはまあ一番いいのはポケモンかもしれないこう全く体が違って、全く違う種類になっちゃうイエス様に会って私たちは新しい、もう皆さんの中に内在しているその力があるんですよ。新しい人間、僕たちが持っている人間とか新しい自然とか、それをはるかに超えてる。それが個人個人私たちが体験できる。イエス様に会って、イエス様の復活の霊を見て、ね、こうスーッと通れる体なんです。しかし傷がまだ残ってる。それで一緒に朝ごはん食べよう。もう失敗した失敗した、ペトロでもその復活の後の朝ごはん一緒に食べよう。そこに 許しもあり、そこに自由があり、そこには、新しい世界、新しい飯がありますよね。つまり現代思想には行き届かない自然界を超える新しさ、イエス様の復活っていうのはそういう意味があって、そして暗闇の中、現代社会の思想の中ですね、渦巻いているいろいろな思想を超える復活の力がそこにある。だからこうロボットがいくら人間性のこう力を持ち始めた、もしかしたら上回ってしまうかもしれないっていう、あの、ね、そういう世界なんだけども、ここに約束されていることはいくら機械が発展しても自然界を超えることはできない。聖書が約束しているということは、この新しさはその限られた自然界の中にある新しい種が植えられた、新しい力がそこに注がれていますよ、それは全て私たちが考えることを超えてますよ。私はあの沈黙の美っていう本を出して、将軍社からあの出しているんですけども、それはアメリカで沈黙という映画、遠藤周作の傑作ですね。それを映画化した マーティン・スコーセージ監督のまあ、スペシャルアドバイザーとして、私は昔芸大に卒業、芸大に留学していた 時には16世紀17世紀の日本の美術にすごく惹かれて日本に来ました。そしてその当時本当に幸いに加山又三先生 の3年間芸大にしかいなかったんですけども、その博士課程の一人として選ばれて、いろいろな体験をしたんです。加山先生はね、もう亡くなってしまったんですけども、私はその定年なさってリタイアするときに聖書をお渡ししました。自分で表紙を書いてお渡ししたんですけども、その会話の中でこう彼に本当に分かってくれるっていうのはこの喜びだと思うんです。それもし、もしね、こうクリスチャンだから分かってくれるんじゃないんです。それは新しいものを作る芸術家として、暗闇の中、戦後の暗闇の中にはリンパの豪華な美が必要だっていう新しさなんです。それは彼はもう本当に自分の、ね、宿命としてこう戦後最初暗い絵を描いてたんです。カラスの絵だとかアラチの絵を描いてた。でも急にそれが明るくなるんです。なぜかって聞くと、それは暗い世界だからこそ美が必要です。日本の美というのは自然の犠牲を感謝すること、つまり何かを通しても、中国から来た流れてきたこの美、日本にたどり着いて、そしてそれが洗練された美、それは知っていく桜の花を見てこれが美しい、物の哀れですよね。それは日本でその洗練された美は犠牲を伴っている、死を伴っているという思想ですよね。その延長線に加山先生の豪華な銀があり、それ焼けていくものです。銀は月がそこにあって、そして金が使われているんですね。なんでそんな貧しい時金を使ったんでしょう。貧しいから美が必要なんです。それでその遠藤周作の 沈黙を私はずっと前学生の時に読んで、こう暗い作ね話したなって思って、ちょっと鬱的になっちゃうような話ですしね。それでクリスチャンになって27歳の時にクリスチャンになったんですけども、それ日本にいたので、それ東京の博物館美術館にちょっとふらふらとリンパの絵を見に行ったら、そこになんと奥に踏み絵の展示がしてあって、その踏み絵の展示の入り口に説明があって、それはこれは遠藤周作の沈黙の、ね、書かれている踏み絵だ、書かれてるんですよ。そうかと思って、私はその時もクリスチャンとしてはまだ赤ん坊だったんですけども、その日本においてなんで神様は私日本にわざわざ連れてきてクリスチャンになったのでこうイエス様を信ずる心を与えてくださったんですかっていう、そういうことを思ってたんですけども、その踏み絵を見てすごくそれがはっきりとしました。それはこの迫害に満ちた十何世紀の日本を見るためにあなたがわざわざ私はあなたを日本に連れてきて、この踏み絵はあなたの踏み絵です。うちに帰って遠藤の作品をまた読みました。今回最初は英語で読んだんです今回日本語で読んだ。それで日本語の読み終わった時にこれは二度と読みたくないと思ったんですずっと15年間ですか、私の家族はマンハッタンの南の方に住んでいて、子供たち3人いるんですけども、911あの日は本当にトラウマに満ちた日で、 今にも後遺症があるんですけども、それが起こった後なぜかですね、私は広島に行って長崎行ってたんですね。何でも心が痛んでいて、もう鬱的になってるのにそういうところに行かなきゃならないのかそれは遠藤を読んでたか。暗闇の世界には、ね、こう美が必要だって加山先生がおっしゃってます。遠藤にとってクリスチャンとしてその暗闇の世界には暗闇が必要な、現代的な考え方には反してる。それで谷中さんが私の本当リサーチアドバイザーとしてずっとこの遠藤を追う誠藤村にいろいろなこう本を見つけてくれるんですけども、今回は最近出た遠藤周作の日記が出版されていて、それを買ってきてくれて今回ずっと日本に滞在する間これを読んでたんですけども、いや本当にもう20歳でこんなこと考えてたの、この箇所は26歳ですけども、僕はちょうどクリスチャンになった当時で同じ年代ですよね。彼はリヨンに、日本人の留学生としては初めて外国に行ったんですけども、フランスに行ってリヨン大学で、博士号を取ろうと、それはフランスの文学をすごく惹かれて、そしてカトリック、日本でカトリックの人口は少ないし、戦争を通していろいろな迫害もあったカトリックの信仰を、自分ではこれは全くどういうことなんだって、クリスチャンとしてどういうことなんだってこう理解ができずにリヨンに行く26歳25歳だったんですけども、いろいろなことが、その当時信仰の求めて信仰自分本心の信仰を求めてフランスに行った彼はがっかりするんですね。その当時のフランスっていうのはパリで実存主義者がいろんなことを書いています。 そして戦後の時代っていうのは、まあ、日本人あんまりいないフランスですから、いろいろな迫害があったり、いろいろなあの体験をするんですから、それで着いたら、ね、博士号を取ろうと頑張ってるのに2年目にあの病気になってしまって、病院にあのパリの病院の隔離状態になっちゃう。だんだんだんだん日記はこうたくさん一日毎日書いていたのがだんだんだんだん短くなって、この箇所は一番短い部分なんです。でも言葉が重い。26歳でこんなことを考えてるすごいなって思うんですから、もうこういう箇所がありました。これちょっと説明します。このちょっと最初に読むと、なんかこんなこと言っていいのっていうようなこと言ってますから、ちょっと辛抱強く聞いてください。病気になってしまって隔離状態の遠藤がこう言います。キリスト教が犯した罪の一つは、絶対を一つの秩序化したことだ。キリスト教が犯した罪の一つは、絶対を一つの秩序化したことだって。絶対はそんな秩序じゃない。それは混沌とした無秩序だって彼は言います。混沌とした無秩序、キリスト教が疲れた今日、キリスト教が疲れた今日、人々が社会的には秩序を求めながら、内部的には黒い世界に入っていくのは、そこに理由があるのであると。キリスト教が疲れた今日、人々が社会的には秩序を求めながらですね、一生懸命戦後新しい世界を作ろうとする。でも内部的には暗い世界に入っていってしまう。鬱的になってしまったり、自殺が多かったんですね。このもう 毎日誰かがどっかで自分の命を絶っているということを彼は書いてあるんですけどね。キリスト教が犯した罪、すごい言葉だなと思うんですけども、それは一体どういうことでしょう。絶対性を持って私たちがそのこの真理が確かなんだって言える、 その立場ですよね。そしてそれを守る、その秩序を守る、まあキリスト教だって遠藤は指摘しているんですけども、私たちがトラウマを体験するとき、そして暗闇を通るときに、私たちが理解しなきゃいけない、そしてそれを、まあ、教会にはいろいろな人が入ってきます。いろいろな体験があります。そのときに、なぜクリスチャンは笑顔を持って生きているのか、それがただストイックにみんながニコニコしてるんだったら限界があるんです。新しい iPhone と同じでも、何かその笑顔が朽ちない栄光から来てる、ね、だったらばその新しい命がその笑顔をもたらしてるんです、ね、ということは、暗闇になればなるほど笑顔が出てくるんです。苦しい時にこそ美が生まれるはずなんです。その原理には、この遠藤の厳しい表現がないと私はなんかこう自分自身に必要な言葉だと思うんですね。これはなぜかっていうと、これ愛の無知なんです。戦後にいろいろな期待がされていました。そして彼は自分自身に期待してたんですね。私は文章を書くのがうまいからって、ね、フランス語も話せる、本を読める、博士号を持って 立派になって、ね、日本に帰りましょうってそれのうちに彼は落第坊主の日記っていうのを書いてもう私はもう一生落第坊主なんだって学生の時に分かりました。何をやってもダメだって。でもここに書かれているのは、彼の日記に書かれているのはもう一つの遠藤で、その開き直っている遠藤じゃない遠藤っていうか、そこにもう真理をいくら辛くても真正面に目を開いて見てしまう、その若い文学者がここにいるんです。こう真理っていうのは流される、そういう秩序、社会的な秩序から離れているんですね。それは本当に一人にならないとわからない芸術家にとっては。芸術家っていうのは常にそういう寂しい体験をしているんです。でもそれをしっかりと受け止めて表現に変えていくことができれば、それは新しいものを作るきっかけになって、その絶対性っていうものが、ね、社会にあるとしたら、それはそういう会社の絶対性だとか、文化の絶対性だとか、宗教の絶対性だとか、違うところに新しい命が生まれてくる。つまりその孤独な体験を通して、暗闇、暗い世界、内部的には暗い世界に入っていく、そこに真理がある。遠藤は見つく、それを発見してるんですね。苦しく書いたこの日記、それを通して彼は何か自分の才能から生まれてくる新しい世界を見出したんだと思います。その暗闇を通して私たちは本当に自分が死ぬ体験をすると思うんですね。暗闇を体験するんです。でもそれはここの箇所をなぜ僕がニコニコできるかっていうと、そういう体験をした、まあ、遠藤のように私は隔離状態になって、病院に入って、あなたは5年しか生きられないかもしれませんよってお医者さんに言われたことはありません。でも暗闇を通して体験するっていうことは、ある意味では本当に自分がそういう状態に、ね、なってしまった時に、もう1年生きるかわからないっていう時に、そこに復活の力を表せるかっていうことだと思います。そしてそれにはここのドクサですね、栄光という言葉の裏にあるギリシャ語のドクサっていうのは、そこにだからこそ復活のイエスの力が注がれていて、そこから生まれてくるものは確信できる絶対性を持っていることなんです。そしてそういう体験をするとイスラエルに行って、エマウスの道と言われている復活の道ですよね、エルサレムから、1マイルぐらいのところなんですけども、そこを歩いていると不思議に感じられるんです。その十字架を通して、ゲッセマネの備えを通して、それが新しい世界になっていくんだ。それはたとえ自分がペトロのように失敗を続け裏切ってしまった、もう3回もしてしまった、でもその先には必ずその朝ごはんが待っている、イエス様との朝ごはんが待っている。それを考えるとニコニコしてしまうんです。今回は本当に聖母教会の、この施設に3人の生徒たち、まあ、もう生徒といっても2人はもう 進学校卒業してるんで生徒じゃないかもしれないんですけども、あの本当にあのホストしていただいてすごく感謝なんです。それはその自分の芸術家としての歩みがやっぱり自分の表現がこう大きく なってほしいと思うんですね。だからその種になって、あのそれで私もプリンストンであのニュージャージー州 あの家ではこうガーデンがあってちょっとミニ牧場のようなところなんですごく恵まれてるところなんですけど、カリフォルニア あのフラーシン学校っていうところに招かれて、そこであのアトリエをあので制作しないかっていう依頼が来て、それが4年ぐらい前だったんですけども、そこに行って制作を始めたんです。それで1年に3ヶ月間はそこにいるんですけども、そのアトリエの目の前にもう30年ぐらいノータッチだったそうあの、まあ、庭って言ったらもう嵐のような庭だったんですけども、があって、それであのマーシーがそれを見て、その彼女はその進学校の一部としてその芸術との文化との進学との関わりを感じあのこう勉強するあの授業に入ってたんですけども、それはなんと論文を書くっていうことは何かを作ることだっていう授業なんですね。それでそのマリアっていう私のあの同胞のあの素晴らしい先生がいるんですけども、彼女がいやマーシーはこう芸術表現がないからどうしていいんだかって言ってたら、彼女はそのフラーチン学校でいくつかの展をもう始めたっていう話を聞いて、まあ、だったらこのノータッチのアラチをガーデンにしてくれないかなと、僕らはなんか